ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この暑い中、
はい、
日曜日はあのサマーツアーでね、
先ほどサマーツアー、はい、お疲れ様でした。
盛り上がって行ってまいりまして、
はい、
で、まあなんかね、無事に行ってこれたのでよかったなと思いまして、
う
ん、
ね、よかったですね。
そうそう、子供たちもやっぱ夏の思い出でね、
はい、
これしかお出かけがないなんて言われちゃったりしてね。
ああ、そっかね、そのサマーツアーがなくなっちゃうと、
なんか絵日記も書けないとかね。
そうか、夏休みの宿題で思い出書かないといけないですもんね。
そうとかいろいろあって、やっぱ子供なり、
ね、
子供さんたちなりのね、やっぱりあれもあるので、こう行けてよかったなと、
ね、だって土曜日だったらもう絶対に、うん、ダメでしたもんね、きっと。
もう土曜日だったら中止になってましたね。通り過ぎるってことがちょっとね、見えてたので、
はい、
まあ、いろいろもうずっと天気予報とにらめっこして、うん、まあ、直前まで本当悩んでたんですけど、
はい、
はい、なんとかなったもんですから。
慣れない天気図をいっぱい見て、
まあ、案外ね、天気予報は見ますね。塾の授業のこともありますし、はい、私ども愛知県でも豊橋から今日進まであるので、うん、やっぱ天候違うんですよ。
あ、そうですよね、
はい、で全然やっぱ場所によって天気って違うじゃないですか、
うん、
で大体こう前回 の台風は本当に日本地図で言うと右から左行くんだけど、通常はまあ斜め左、こう左下かなか右上に上がってくるようなイメージで動くので、はい、ですけど特殊な場合もねあるんですけど、大体こう大阪とかあの辺が雨になってくるとだんだん雨になってくるかなみたいな感じじゃないですか、うんうん、
はい、
まあ、結構それを気にして常に見てるんです。なあ、見ませんか天気予報は？あんまり
天気予報はなんとなくですね私は
まあそうですよね、
なんとなく晴れかな。
結構案外やっぱり授業とかね絡むと、僕らほとんどの先生が実は現地に住んでる先生多いんですが、中には豊橋からトヨタ行ったりとか、
うんうん、
結構そういう場面も多いので、
はい、
案外ね、移動が多いもんですから、うん、神経質になって見てる時もあります。
大変ですね、いろんなところに。
でも今はね、もう晴れていいのか、ちょっと雨が少しあった方がいいのかみたいなところもあるので。
そうですね、
晴れるばっかでもないかなっていう
気がするんです。恵みの雨も必要ですからね。
そうなんですよ。で愛知県は結構暑いじゃないですか最近、
はい、ね、本当に。
一昨日かな、大阪いたんですけど、あ、昨日か、
うん、
実は愛知の暑さに慣れてしまって、
はい、
若干やっぱり暑さが感じなかったっていうか。はい、
私もでもそうですね、静岡行くと暑さをあんまり感じないですね。
結構愛知県は高いですよね、
暑いですね、
今この辺りね、
愛知県は、
うん、だからなんか仕事違うだけで別に34度とかあるんですけど、はい、あれちょっと涼しいと思うんですけど、うん、
暑すぎるのに慣れてるからってことですよね。
そうそうそう、そんな気がして、うん、たまたま大阪のね、ICT の展示会みたいな、
はい、
情報をこういろいろ提供してくれる、うん、そこに行ってたんですよ、
はい、
でやっぱりものすごいやっぱ進化してて、
うん、
もうすべてのものがもう何ですかね、やっぱりただ単にインターネットとか ICT とかこう言うじゃないですか、
うんうん、
だからそれだけじゃなくて、もういろんな教育業界も、
はい、
もう授業のやり方から、
うん、
タブレットの使い方から、
はい、
もうそれこそ例えば今で言うプログラミングであるとか、うん、英語やなんかでもとにかく進化してて、
はい、
びっくりしました。
はあ、すごいですね。もういろんなことがどんどんどんどん進化していって、
例えばまあ一番結構今同時通訳みたいなアプリとかですね、うん、使ったことありますか？
ない、同時通訳はないですね。
昔に比べると相当精度は
上がってます、ね、やっぱり私が高校生の時に使ってた翻訳機とかだと、うん、やっぱり全然意味がこれ絶対に違うんじゃないっていうのが多かった、
うんうん、ただ通常例えば何か買いたいとかどっか行きたいとかっていう、うん、その伝達して動いてもらったりとか、
うん、
まあそういう単純なコミュニケーションは多分相当精度が上がってると思うんですね。ただ微妙な加減ですよね、
うん、
だからその会話としてどうなのかっていうのはちょっと微妙に。
あ、会話って全部文章をしっかり、うん、話すわけじゃないですもんね、
うん、だから会話のちょっと難しいですよ、
うんうん、
例えば今日何食べたいって英語で聞かれたら、
はい、
まあ、例えばどう答えますか？英語で言うと What would you like to eat?
ただなんか単語で何々パスタとかわかんないですけど、
でしょ、うん、でもたまにあの、ね、女の子たちがわかんないとか言うじゃないですか。これは会話として成立してますかしてませんか。
まあ、なんか
I don't know とか言ったらこれは、
まあ、してると言えばしてるけど、
してるんですよ、
してないと言えばみたいな
会話としてはしてるんですよ、
ね、うんうん、
だからこれ難しくないですか。
まあ確かに訳しちゃうと、
そう、うん、訳しちゃうとっていう、それを判定する、
うんうんうん、
昔は難しかったですよね、
流れがわからないと。
今はね AI が判定してくれる、
その会話の流れまで読み取ってくれるっていう、
すごいですね、
すごいですね。
だから AI が判定して、まあ、それでも意味が合ってればイエスなんですよね。
うん、
いやそこまで来てます、
すごい。
ただまあ細かいこう伝わり方とかね、うん、言葉を発した時にその通りやっぱり言ってるかどうかっていう判断はなかなかできないですよね、うんうん、聞いたままなんで基本、
はい、
文脈も考慮して判断はしてるけど、
うん、
だからすごい精度が上がってます。
どうですか、でもその精度が上がりすぎてしまうと、うん、自分で英語を話そう話さなきゃいけないっていう状況にあんまりならなくないですか。
いやでもね、言ってたのはやっぱりあの僕らもそう思いますけど、本当に合ってるかどうか分かんないんですよ
大体。
そう、まあ、うん、まあだってもう例えば英語はまあまあ結構それで分かりますよね、
うん、
例えば本当に、ベトナム語とか、
はい、
フィリピン語とかになってきた時に、うん、全然知らない言語じゃないですか、
うんうん、
だからもう不安しかないですよね。
確かにその翻訳機が、うん、あの出してきた答えも合ってるか合ってないかすら全く分からないですもんね。
分からないですよ、まあ、じゃあ多少は、うんうん、まだフランス語ぐらいだったらなんとなくとかあるじゃないですか、うん、何だ聞いたことがあるとか、はい、全然全く何も知らない言語だと合ってるかどうかは。
そうですね、
いや、まあ、確かに本当に通じなかったらね、やっぱり英語とかで喋ってみたりすると思うんですよね、うん、とりあえず拙なくても、
うん、
その日に相手が英語を使える人であれば翻訳機よりも英語を使っちゃいませんか。
うん、その方が無難、
うん、ね、自分の日本語がどう訳されてるか分かんないじゃないですか、
うんうん、確かに。
だからそこはねやっぱり言語のどなたも言ってますけどね、やっぱ開発者も精度は上がってて、
はい、
確かにそのクオリティもすごく上がってて、うん、AI が判定してるんだから間違ってるってことはないと思うんですが、
うん、
だけどまあねっていう
使い方次第、
まあ所詮機械って言ってましたけど、
うーん、
やっぱり人が使うとやっぱちょっと違うかな。
あ、うまく利用すればすごくいいってことですよね。
そうそうそうそうそうですね、うん、だからもう本当に今はいろんなことができるようになってきてるから、
うん、
あのもうそういう AI 使ってるっていうのはとても普通にあることだし、
はい、
あの英語の業界でもそうなんですけど、やっぱり最終的に英語力があって、使うとか、やっぱ最後は生の、
うん、
生身というか対人間同士なので。
そうですよね、コミュニケーションしっかり自分の意見が言えて気持ちが言えてっていう方がいいですもんね、
う
ん、
もう全部今そうですよね、
うん、
あのよくあの最近ね会議やなんかであの Zoom とか使うんですけど、はい、あのまあ、要は回線つないで会議したりとかするんですけど、うん、結構ねあの精度は むちゃくちゃ上がってるんですよ、
うん、
だけどまあまあ回線状況はプチプチ切れたりとか、
はい、
結構やっぱ会議が途中で あの止まったりしやすいんですよね、
うんうん、
だけどやっぱりあのやっぱり最後は会って喋りたい。
あ、まあ会った方がなん不思議ですよね、動画とかで顔がしっかり見えてても会って実際に顔見ると全然違いますもんね。
そうそうそう、どうなるかというとやっぱ人間探せばね、そういうちょっとコストはかかりますが、
うん、
もうきちっともう回線も安定して、
はい、
まるでそこにいるかのような画面で話せるような仕組みも、
うん、
もうあるわけですよ、
はい、あるけどやっぱり大事な話とかはあってした方が伝わりやすいですよ ね、
まあ、だんだんね、そうそう、なぜか会いたくなりますよね、
うん
うんうん、やっぱそれはそう思いませんか。
はい、そう思いますねやっぱでもやっぱり距離が、ね、あると
塾業界もね、やっぱり動画なんかも主流でいますね、はい、やっぱり動画の授業とか、
うん、
やっぱそれはそれでいいんですけど、
はい、
やっぱり あくまでもこう動いてる参考書みたいな感じが多いので、やっぱりこう加減とかね、
はい、
その子に合わせてっていうのはなかなかやっぱ人が見ないとできないところあると思います
ので
、
あ、そっか、生身、その場で生身でいれば、まあ、その子によってペースとかも変えられますもんね。
そうそうそうそう、だから授業受けるだけだったら別にね、
うんうん、
流れてるだけなので、
はい、
それは全然大丈夫。大人だったらいいかもしれませんけどね、
うん、
お子様流れてるだけだったら
集中力が切れちゃう子とかも、
それに何やっていいか分かんなくなって止まっちゃったりとかあるじゃないですか、
うん、
やっぱり対人が教えるっていうのはすごく大事なところもあると思う、
うん、
あの動画は動画でいいところもいっぱいね、
はい、
あると思いますけれども、やっぱそういう部分って大事にしていかないといけない、
うん、
なとつくづく思いまして、
はい、
あそこ行ってでもうなんかね全てが新しいんですよ。何ですか発想感とか
発想感、
はい、うんうん、もう事業の構築からそれこそあの机の形とかね
机の形も関係ある。
学校の机もそう四角じゃないですか、
あの茶色い懐かしい
あれがもう今その iPad 使ったりとかやっぱいろんなもの使うときにホームベース型だったりとか、
へー、
なんかこうなんていうのかなピーナッツみたいな形とか
なんでピーナッツなんですか、
なんか組み合わせがしやすいとか、
は
あ、やっぱり使い勝手がいいみたいですね。
あの長方形の茶色ではないんですね。
やっぱりあの会議がしやすかったりとか、
うんうん、
あの4人ぐらい集まってポンって会議してて机がパチッと合うときに
合わせやすいんですか、
まあ、よくその僕は視覚の馴染みしかないのですが、はい、うん、やっぱりこう丸くなったりする感じとかがいいのかもしれませんね、うん、
へー、うん、どんどん変わっていってるんですね。
とかもう黒板っていうわけじゃなくてホワイトボードだったり、うん、もういきなり書いたものが描写されたり壁にですね、
えもうなデジタルってことですか。
デジタル化がすごいですね。
書いたものが描写される、
もう書いたらすぐそこに写されたりとか。
じゃあ先生とかはその手元にある何かに書き込むだけで黒板とかに直接書き込まなくていいと。そうです
ね、ここまで書けたりもしますから
ね。ああ
黒板じゃないですけどね。
あそこそこ、あすごい、頭がついて
かない
、
なんかよくわかんないでしょ。うん、あとはあのすぐにその喋ってる、例えばここでしーちゃんとやってる花から、はい、うん、もう動画になってって配信されたりとか、
うん、はあ、はい、すごいですね。なんかでもどうですか、選択肢がこれだけ増えてっちゃうとどれがいいんだろうって。
いやだからやっぱ逆に情報をしっかり取らないと、うん、あして私たちみたいな教える立場のものが、うん、しっかり情報を、まあ、聞いておかないと成長しづらいですよね、
はい、うん、どれがいいのか、
どれがいいのかで、やっぱどれがいい悪いっていうよりも、うん、やっぱ皆さんその進化がとても早いので、うん、やっぱりどんどんどんどん進化していくわけですよね。だからそれに追いついていくのは多分無理だと思うんですよ、
はい、
だからより自分に合った今の環境でベストなものでちょっとやっぱり進んでるものとか、うん、あ取り入れてたらいいなと思うのを選択していくしかないですよね、
うん、見極める力が大事なんです。
あのアプリなんかもそうじゃないですか、とりあえずダウンロードしてみる。
確かにアプリとかもその、まあ、写真の加工アプリとかすごく使うんですけど、
どうすかあれは、
いっぱいありすぎて、なので友達とか周りから聞いて良さそうなやつとか、あ良さそうなフィルター使ったりとか、
あやっぱりどんだけ盛りやすいかとかあるんですか。
そうですそうですどれだけ綺麗に映るかっていう、
やっぱり違いますかねアプリで。
あ全然違いますね。
何が違う、操作の仕方とかですか。
操作の仕方とか、あと
出来上がり具合、
あの出来上がり具合だったりとか、 あとはどうですかね、まあ多分自分、まあ、好みとかもありますよね。
うーん、
どういう感じが好きとか、まあ、アニメチックに目が大きくなるような感じが好きだったらスノーとか、
あーやっぱそういうこうあるんですよね、
はい、
でそれはやっぱり友達から聞いたりとか
が多いですね。やっぱネットだといろんなやっぱり口コミとか評判がありすぎて、どれをなんか信じていいのか頼っていいのかわからない、判断が しづらいですね。
全部使いこなせないですよね。
使いこなせないですね。もう同じのばっかり使っちゃいますね結局。
比較的だから情報がこうたくさんありすぎるから、うん、逆に自分で選ぶのが大変になっちゃって、
うん、
あるこうおすすめされた方とかよく使ってる方とかから言ってもらうのを選びがちですよね、
うん、
だからやっぱりそうすると僕らが提供する側としてはよりいいものを探してこなきゃいけないなっていうのがあって、
あでも中澤先生に、はい、この写真アプリいいからねって言われたら、うん、なんかそういう信用度がありますね、ま
あ、僕がよく見えるならよっぽどだと思いますけどやっぱりそういう情報本当早いと思いますよ。
うん、
はい、
って思うとやっぱりその近くに信頼できる人とかこの人が言うことならっていう存在、
あとやっぱりその使ってみないととか触れてみないとってやっぱり大事で、全てそうですよね、うん、さっき言った翻訳もそうですけど使ってみないと分かんないですよね。
そうですね、聞いてるだけだと実際どうなんだろう。
やっぱりあと世の中で安定してるものっていうのは比較的皆さんが使って安定してることで使われてることが多いと思うので、うんうん、まあ、そういうものはまあ、使ってて何か問題になることは少ないかなと思います、ね、うん、だからやっぱりとりあえずダウンロードしてみるにしても、まあそれでも数が多いですからね、うん、
そうですよね。
しーちゃんはとりあえずダウンロードしちゃう派ですか。
とりあえず聞いたらダウンロードしてみる、使ってみる、分かんなかったら消すみたいな感じです
そうですよね、う
ん、でも結局ダウンロードしても使わずになんとなくずっとスマホに入っているアプリとかもありますね。 いつか使うかもしれないしとか。
ああそうですね、いつか使うかもしれないやつは使わないです
ね。多分使わないです、
はい、だから僕らもそうで、やっぱり使うものしか提供できないと思ってるんで、うんうん、やっぱりあの取捨選択はしっかりして、情報だからまあそのなかなかねそうは言っても東京大阪が多いんですよね、うん、本当に進んだ情報っていうのは、
はい、
だからやっぱり自分がまあメインになって動いて、やっぱこの時代なので、
うん、
昔はねやっぱりあのそんなにするっていう感覚はなかったです。
あ
ただやっぱり今タブレットを使って授業したりとか、うん、自分は20人イングリッシュってタブレットで英会話できるコンテンツ提供したりとか、はい、全国にですね、うん、したりとか、やっぱりあのただでさえやっぱりアプリ化したりとか、うん、やっぱりクラウド化したりとかっていうことで動いてることがものすごく多いじゃないですか、
はい、
だからやっぱりうちのシステムも PC がなかったりとかインターネット環境なかったら動かない
ん
ですよ、
うんうん、すごいですね、なんかネットをね進化してて、
ちょうどたまたまねこの土曜日日曜日ホームページちょっとリニューアルするんで、
はい、
ちょっとストップするんですけど、
はい、
でもそれもあの中はすごい動いてますけど、
うん、
外から見た分には分かんないんで、
あまだ今
どの程度なのかって、だからすごいリニューアルするんですよ、うん、でもものすごい中は綺麗になるんですけど、まあ、パッと見た分で分かんないんですよ。
へえ、
うん、ただこうやっぱそういうのもやっぱりちょっと勉強しないと、
うんうん、
私たちが分かんないじゃないですか。
あ先生でもまだまだ勉強することがあるんですね。
いや
何でも知ってそうだから、
とんでもないですね、やっぱり進化は エンドがないですから。
はあ、進化はエンドがない、
まあ、それをちゃんとあの分かってないとダメですよね。ただ、うん、あの元々日本の中にあったりとか、元々しっかり培われてる勉強であったりとか学びだったりするものは変化させるばっかりがいいことではなくて、
うん、
しっかりそれを概念として持ったりとか基礎をきちんと持ったりするのはそれはそれで大事なことだと思いますので、うんうん、何から何まで新しいものを入れていきたいってわけではないです、はい、
あ芯を持ちつつ、
うん、だから僕が一番でも大事にしてるのは人対人はやっぱりこう肌感とか空気感とか、うん、やっぱりその人同士で触れ合うのが一番いいと思ってるので、うん、やっぱそこは一番大事だからこそ逆にしっかりタブレットとかあそういう ICT 系は精査したいと思ってます。
はあ、
はい、逆にね、
うんうんうん、
だからどうでもいいと思ってたら逆にそっちはまあいいじゃん好きなもん入れればなってるかもしれません、
はい、あ
そうそうそう、
人対人っていうのに重点を
一番大事にしたいからこそ、そう勉強していかないと、だからこそあのすごい情報がいるんですよね。
そうですよね、人対人でも
なんかね、本当びっくりするんですけど、うん、やっぱりちょっとこう行くじゃないですか、資料だけでももう20センチ30センチぐらいになっちゃうんですよ、
うん、
資料だけ
20センチ30センチ
もらっちゃうと、
うわーすごい
すごいんですよ本当に、ね、
全部読もうと思ったらね、すごい時間がかかりますね。
やっぱりあのもらわないと読めないし、読まないと分かんないですね、とても資料が増えます
ね。でも時間は有限だし、
こんな紙化してていいのかと、紙ベースでいいのかと思うんです、この時代にものすごい紙ベースです。
うん、
いやそこからあの、まあ、不思議なもんですけどネットで引き直したり、
はい、
資料をまた送ってもらったりするわけです。
わーすごい、全部お風呂に使ってらっしゃるんですね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱりね、まあ、勉強していくことは私たちも大事だなと、
うんうんうん、
はい、やっぱあとは当たって砕けるじゃないですが、まあ、いろんなこと使ってみてトライしてみて、それで今は消化しながらこう取捨選択していく時代になったかなっていうのはすごい思いますね、うんうん、
やっぱ判断する能力が本当に試されてるというか、
まあ、能力をつけるにもやっぱり基礎固めして、
うわ
やっぱり勉強しっかりしていかないといけないので、
うん、
やっぱり使うための人にならなきゃ、人であるためにも、うん、やっぱり勉強は大事ですよね、
うん、
使えるだけだと結局はなかなか使いこなせるかどうか難しくなっちゃう、ね、頑張っていかないと、
うん、でもそういう環境だからこそお子さんも安心して学べますね。
そうですね、うん、まあ、あの頑張って情報をゲットしてまた皆さんにもお伝えしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。